皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、言葉と技と御霊様。聖書箇所は、ヨハネの福音書15章22節から27節前です。お読みいたします。もし私が来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は、私の父をも憎んでいるのです。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、彼らには罪がなかったでしょう。しかし今、彼らは私をも、私の父をも見て、その上で憎んだのです。これは、彼らは理由なしに私を憎んだ、と彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。最初の質問は、なぜ世の人々は弁解の余地なく罪に定められるのでしょうか。イエス様はこう言ってますね。もし私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったでしょう。でも私がこの地上に人となってやってきて、あなた方に真理を語ったから、福音を語ったから、それをあなた方は具体的に聞いたから。だから、あなた方は福音を聞きながら、かたくなになってどこまでも真理を拒み、自分自身の考えに立ち、自分自身の欲、肉、また罪にとどまって、私の教えに従わず、私についてくることもしないのであれば、それはまさにあなた方の意図的な自分からの行為であって、弁解の余地はないと、こういうことなんですね。つまり、ひとたび神様の言葉が、福音が語られ、それを聞いた人は、その聞いた福音に対して、責任のある存在として、イエスかノーか、従うか従わないか、その決断をしなければならない。そして、その決断によって、自分自身、責任を負うべき存在となっているということなんですね。これは非常に厳しい事柄だと思います。いつも私たちは御言葉の前にイエスかノーか、右か左か、このように決断を迫られている存在であるということを忘れてはならないということであります。聖書が日本に伝えられて、そして聖書は様々な形で人々に示され、語られ、聞かれてきました。でも日本人の多くは、この聖書の言葉を聞きながらも、即座にその御言葉を忘れて、他の事柄に心を向けていきますね。でも、ひとたび御言葉を聞いたならば、その聞いたお言葉に対して責任が生じているという、このことをイエス様は語っているんですね。世の人々は弁解の余地なく罪に定められる。なぜならば、従うか従わないかという、この決断の時を、神様によって備えられながら、自分から従わないということを決断し、その決断の責任を自ら負うものとなっている。こういうことなんですね。適用の部分で、福音を聞いた人、また聖書を読む機会のあった人はどんな立場に置かれますか。責任ある立場に置かれるということであります。もちろん、救いは神様の選びによるという一方の真理があります。でも、だから人間の側に何の責任もないということではまたない。ここに聖書の言う神様の選びと人間の自由意志の問題が起こってくるのでありますけれども、このことは永遠に私たち人間にとっては明確に答えを出せるものではありません。でも、神様は私たちに福音を語るときに、私たちがそれに対して一個の存在として全存在を挙げて応答していく、その責任を負わされている。その責任を負うべき立場に自分たちがいるのだということをしっかりと認めなければならないと言っているんですね。ですから、もし私たちが主の言葉を聞きながら、主の言葉を受け入れず拒むならば、私たちが自ら罪を選び、そして永遠の滅びに至ることを選んだということになるんですね。あなたは主に対して従うか拒否するか、道は二つに一つしかないことを認めていますか。あれもこれもという、こういう考え方は聖書にはないのであります。天の御国へと到達する道はただ一つ、真理なるイエス様、 この細き道を、この羊の門である狭いイエス様の門を通って、ただこのお方だけが救いの道であると聖書は語っているんですね。ですから、クリスチャンではないけれど、クリスチャン好きの人や、教会の審判、まあ同調者ですね。まあ教会のことに対して積極的に関わる。でも、信仰は告白しない。従うという決断はしない。クリスチャンはいい人だ。教会は素晴らしいと認めていても、でも、自らがイエス様に従うという決断をしない人。これが教会の審判、同調者ですね。でも、彼らはそのままで良いのでしょうか。教会の人々に優しくし、教会のいろんな働きに参加し、そしてクリスチャンは素晴らしいと、そしてイエス様は本当に偉大なるお方であると認めていたとしても、イエス様を主として信じなければ、自分の罪のために死んでくださった贖い主であるというこのことを告白しなければ、私たちは誰も救いへ導かれることはない。むしろ、その決断をしないで、ずっと曖昧なままに生涯を過ごし、曖昧なままに何の決断もせずに、この地上での生活を終えるとするならば、その人は自ら主を否んだ弁解のうちなく、神様の前に裁かれる存在であると聖書は厳しく語っているんですね。ですから、イエス様の言葉に耳を傾け、教会の交わりの中にいながら、長い間ずっとイエス様を信じる決断を様々な理由のゆえに遅らせている人がいるとするならば、その人に対して本当に心からキリスト教に対してそれを認めているということでは救われないのだということを心から愛を持って語ることが必要ではないでしょうか。それがあなたのすべきことではないでしょうか。第2番目の質問は、24節は22節と何が対照的に述べられていますかということですが、24節と22節を比べますとですね、22節の方は、私が来て彼らに話さなかったならという、この教え、言葉がここにポイントとして置かれていますね。ところが24節の方は、もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのならと、こちらはイエス様の行った技です。22節は教え、言葉。でも、24節はイエス様の奇跡的な技、神様でなければできえない、この特別なイエス様の行い、ここがポイントとして述べられているわけですね。対照的にですね。人々はイエス様の何を通して何を見たのでしょうか。まあ、イエス様の他の誰も行わなかった死人をよみがえらすとか、一言をもって病の人を癒すとか、盲人の目を癒すとか、そういった病気の癒し、死から人々をよみがえらせるという、この奇跡的な技、これを通して、実はイエス様がまさに神から贈られた神の人、救い主、神ご自身なんだという、このことが示されたんですね。ですから、イエス様は言います。しかし今、彼らは私をも、私の父をも見て、その上で憎んだのですと。すなわち、イエス様がなさった技というのは、父なる神様の技であって、この奇跡的な技を行い得るのは、ただ神様だけなんだということ。だから私を見た者は父を見たのだとイエス様は言いましたけども、イエス様を通して誠の父なる神様を人々は見たということなんですね。でも、それにもかかわらず、どこまでも、イエス様を信じない人々がいます。大いなる技を見ながら、決してそれを神の技とは認めず、イエス様を神の人としては受け入れず、むしろ悪霊の親玉だと評価するような人々は、なぜそのようにイエス様に対して素直になれないんでしょうか。まあ、これは25節に、これは彼らは理由なしに私を憎んだ、と彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。普通に考えていくならば、この大いなるイエス様の技を見たならば、誰でも信じないではいられないはずです。でも、サタンの元に置かれた者は、どんなに神様の働きが明明白々、すべて明らかにされても信じようとしないんです。理由があるからではない。彼らはサタンの元に置かれ、罪の奴隷となり、偽りの 父であるサタンの支配下の中で真理を真理として認めようとしない堅くなな心があるからですね。イエス様を拒否する人たちはいろんな理由を持ってきます。でも根本的にはサタンの奴隷の中に置かれているゆえに、御霊様と離れて存在しているゆえに、イエス様の真理をそのまま受け止めることができないということであります。適用で食わず嫌いという言葉がありますが、あなたの周囲の人たちも理由なしにイエス様を拒んでいませんか？闇は光と一緒に存在することはできません。だから闇は闇のままでいたい、すなわち光に背を向けて自分たちの在り方で居続けようとするんですね。これは何の理由もない、そういう性質を持っているから、罪の性質のゆえに、そして自我の働きのゆえに、人々は理由なしにイエス様を拒むのであります。聖書を読もうとしないので、聖書の御言葉に本当に心を開いて受け止めてしまったならば、自分自身の人生が変わってしまうというこの恐れの中で聞こうともしないのですね。耳を塞いでしまうのです。心を閉ざしてしまうのです。だから福音を聞いても、また神様の素晴らしい働きを目の当たりに見ても、イエス様を信じている人たちの誠実な生き方が周囲にあったとしても、どこまでも自分の在り方を保とうとしてしまうんですね。イエス様を信じることの素晴らしさを信じない家に全くわからないんです。イエス様が素晴らしいお方であるということを認めようとしない気持ちがあるから認められないんですね。このように理由もなしに最初からイエス様に対して、聖書に対して耳を塞いでしまう、見ようともしない人に対してどうしたらいいんでしょうか。どのような心で関わっていったらよいのでしょうか。本当に愛の心を持って、父を彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと、激しい食わず嫌いの中でキリスト教に対して攻撃し、あなたの信仰を嘲笑い、ひどい態度を取る、そのような人もいるかもしれません。でもそういう人こそ憐れんで愛して、その人の心の内に本当にイエス様を求める心が与えられるように、そのような思いを持って接していくことが必要ですね。主の愛がなければ、私たちは主に背を向ける者たちに対して呪いの言葉や裁きの言葉を投げかけてしまうような、そんな存在になってしまうでしょう。でもイエス様は私たちのうちにいますので、私たちはイエス様がどんなに律法学者たちが激しくイエス様の在り方を責めたとしても、決して律法学者たちを排撃することなく、招く者にはその食卓に行って優しく真理の言葉を語る主でありました。イエス様の方では決して相手を差別しない、相手を最初から排除しない、どこまでも愛を持って接していったんですね。その心を私たちも持ちたいですね。第3番目、人はイエス様を救い主として信じることができるには何が必要ですか。26節を見ますと、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。すなわちイエス様がどのようなお方であるかということをはっきりと証明し、ああ、本当にイエス様は誠の神様であり、私たちのために罪なき人となって、私たちのために律法を完全に全うし、あの十字架に愛の家に私たちの代わりに罪の代価としての死を払ってくださったのだ。イエス様こそ信ずべき誠の神様だ、愛の神様だ、ということは御霊様によって初めて私たちは悟らされるんですね。そして御霊様が働くときに、私たちは拒むのではなく、信じ従う思いへと導かれ、素直に心から主よ、私の主よ、私は生涯あなたに従いますと、このように告白するものになることができるんですね。御霊様の働きがなければ、肉の思いでは、人間の知恵では、イエス様を信じることはできないんですね。御霊様は誰から何のために使わされるのでしょうか。14章の26節の方では、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。この14章の方では、父がお使わしになる聖霊となってますね。父なる神様が使わせた。しかし15章の26節の方では、私が 父のもとから使わす助け主、私が使わす助け主、イエス様が使わしたと、このように、記されていますね。父と子から使わされた御霊様、その聖霊なる神様は何をするかというと、真理の御霊でありますから、私たちに真理を悟らせてくださるのであります。イエス様が語った例え話、イエス様がなさった技、その言葉と行いにおいて示された事柄が一体何であるか、このことを聖霊なる神様は私たちにはっきりと教えてくださるんですね。だから御霊様によって私たちは真理を知ることができるんです。そして真理を知るときに、私たちはサタンの束縛から解放されて、本当に人として自由に神様に喜ばれる新しい働きを行うことができるようになるんですね。適用に入りますが、なぜ主はあなた方も証しするのですと語ったのでしょうか。つまりイエス様が救い主であり、神の子であり、神が私たちのために与えてくださった唯一の救いの道であるということを証しする、これは御霊なる神様であるとともに、私たち自身もこの御霊様によって作り変えられた存在として、そして復活したイエス様が私たちのうちに生きて働いている、この証しとして、私たちの生活が、私たちの言葉が、私たちの態度が、行いが用いられていくということなんですね。ですから御霊様が働くとともに、私たちの存在もまた人々が救われるためにはどうしても必要な、その部分の一つでもあるわけですね。もし教会の人々が全く人々の心に感動を与える、あるいは、ああ私たちと違うなという思いを与えるような生き方や態度や言葉を持っていなかったならば、人は決して御言葉に耳を傾ける、その心になることはないでしょうね。だからあなたはキーパーソンなんですね。人が信仰告白に導かれる際のあなたの役割は何ですか。あなたを見て、ああ、あの人のようになりたい。信仰を持つならば、あのように柔和で、寛容で、そして誠実で、愛が深く、本当に心の優しい人に、私もなれるんだろう。私もなれるかもしれない。神様が働くときに、人は変えられると聖書は言っているけれども、あの人のように私も変わりたい、このような思いを人々に与えていくならば、それは素晴らしい役割ですね。あなたはその役割を果たしていますか。あなたはキリストの証人として地の果てにまで使わされたものであります。どうぞ人々と接するときに、自分は主を証しするもの、私がイエス様の素晴らしさを幾分かでも人々に示すことが私に与えられた使命なんだと、いつも覚えながら、自分の力ではなく、御霊様の働きの中で、御霊様に従うことを通して、その証を全うしていこうではありませんか。あなたもまた、復活のイエス様の言葉と行いを、あなたの生活の中で証しする尊い神の器です。選ばれて神の器になったのですから、その選びにふさわしく、いつも御言葉によって教えられ、御霊様に強められて、あなたの生かされているそのはせ場において、イエス様の証人となろうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。